アクセスまでを通して医療の戦いと題して西村牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。四肢器というのはですね、四肢という言葉があまり日本語にはない言葉です。イスラエルの、リーダーになる人のことを、この時代だけですね、四肢というふうに呼んでたようです。逆の問題なんですけども、でこの四肢器の中で特に有名な人が2人います。ぜひこの2人の名前は覚えてたらいいと思います。1人が今日のギデオン、もう1人がですね、後半に出てくるサムソンという人です。この2人が特に有名です。でもですね、ギデオンとサムソンはですね、あまり似てないんです。対照的です。サムソンの方はですね、その時にまた読めばいいんですけども、体がものすごく強いんです。何人かかってきてもやっつけてしまうような強靭な体を持っていました。そしてですね、生活も大変気ままな人で、あまり真似したい、欲しくないようなことばっかりしていました。ところがですね、今日のギデオンは全然違います。ものすごく真面目な人でした。それからですね、何をするにしてもあまり自信が持てない人でした。慎重に何でもしようとする人です。つまりですね、ヒーローになるようなキャラクターではないんです。だいたい彼の登場というのはですね、どんな時かというと、ブドウをですね、こう収穫の時にみんなで踏みつぶしてブドウ酒を作るんですけども、その酒舟の中に隠れて、小麦を打つということもあるんですけども、とにかくミディアン人がやってきたら、ミディアン人というのはその当時イスラエルを大変こう征服していじめていた民族です。この部族、民族に対してですね、イスラエルたちは大変毎日苦しめられていたわけです。でまた今日もミディアン人がやってきたぞ。ギデオンはどうしたかというと、いち早くですね、お風呂みたいなその酒舟の中にパーッと入って隠れていたわけです。ですから彼がですね、間違っても自分が出て行って戦おうなんて、そんな勇敢なことを考えるような人ではなかったんです。もちろん訓練もないし、戦うための訓練も知識もありませんでした。でそういう人にですね、神様は声をかけたんです。非常に不思議ですよね。この今日今7章ですけど、6章からこのギデオンのお話が始まるんですけども、6章の12節で、6章の12節でこういうふうに言われます。主の使いが彼に現れていった、勇士よ、主があなたと一緒におられる。どこが勇士なんだろうと思いますね。彼はこの前のところに書いてありますが、ミディアン人から逃れて酒舟に隠れるようにして麦を打っていたっていうんです。もう彼もびっくりしました。なんで私がそんなこと言われるんですか、よく分からなかったんです。ミディアン人がやってきたらですね、ミディアン人というのはイスラエルたちが畑のものがちょうどいい具合に収穫をしようかなと思った時にガーッとやってきて、みんな取っていってしまうんです。ミディアン人が通り過ぎた後にはもう枯れ木しか残らないと言われているぐらいでした。家畜もみんな奪われてしまうんです。でも神様は、お前がミディアン人と戦うんだ、私がですか。これが神様の選び方なんだなと思うんですね。びっくりします。なんかいかにも強そうな人を選ぶんだったら分かるんですけども、まさかこんな人ありえないだろうと思う人を神様は声をかけるんです。でもその人はちゃんとそれにふさわしい人になってくるんだなと思うんですが、でも簡単にはなりませんでした。彼は大変慎重でしたから、いやいやそれは間違いでしょう、何度も神様に困らせるようなことを言います。でも結局ですね、 もう自分がなるんだということが分かったら、もう覚悟を決めて彼は戦いをすることに決めます。急にですね、彼は勇敢な人に変わっていくのが今日の7章です。今まで戦ったこともない兵士をですね、連れて軍隊を指揮したことも一回もないような人が、よし、これから俺がミディアンと戦うぞって名乗りを上げたわけです。なんかギデオンとかいうのがイスラエルを束ねて、これから俺たちとなんか戦いをするらしいぞと、そういう噂がミディアン人の方にも流れました。よし、そんな生意気なやつはやったれやったれということで、ミディアン人たちはわーっと集まってきたわけです。しかもですね、イスラエルをいじめるのを生きがいにしていたアマレク人というのも合流して、一緒にやろうぜということでみんな集まりまして、もう今度はイスラエルを完全に息の根を止めて、イスラエル全部俺たちのものにしよう。そこで膨大な軍隊を集めました。どのぐらいかと言いますと、13万5000人です。これはですね、8章の方に出てくるんですけども、13万人です。約14万人ですね。もうイスラエルという谷はもうアマレク人とミディアン人の軍隊でびっしりでした。でもですね、ギデオンも自分と同族であるマナセ族、それから北の方にいるアシェル、ゼブルンな二人というですね、自分の友達の部族をですね、仲間の部族を集めて軍隊を編成するわけです。でもですね、イスラエル連合軍はどんぐらいかというと、7章の3節出てきますが、3万2000人です。まあ、2万2000人から1万人が残ったと書いてありますが、3万2000人です。まあ、これでもですね、結構、少ないですよね。向こうは14万人いるわけですから、こっち3万人しかいないんです。4倍です。軍隊っていうのは、大体倍いたら負けますから、4倍いたらもう絶対に負けます。もうパッと見ただけで、多いか少ないかなんてすぐわかりますね。体育の授業でもですよ、こう、まあ、最下の体育の授業でやってても、小学生でもですね、まあ、人数が少ないですから、3人対4人とか5人対6人でサッカーやってるわけですけれども、多いとか少ないでものすごく揉めるわけですね。1人多いから絶対負けるって言うんですね。あ、1人少ないから絶対負けるとか言うんです。そんなことないから絶対最後まで頑張れとか言うんですけども、負けますよね。そういう弱気だから負けるんです。そういうことじゃダメだって言うんですけども、最初から負ける気で言ったら絶対負けますよね。でもですね、それは6人対5人でも負けるわけですから、4倍でいたらもう見た感じでもう、あ、ダメだって思いますよ。だからギデオンもですね、ちょっとやっぱりしまったと思ったかもしれないですね。ミディアン人ちょっと甘く見たなと思ったかもしれません。ところが神様は驚くべきことをさっき読んでいただいたところで言うわけです。あなたたちと一緒にいる民は軍隊は多すぎだって言うんです。って思いますよ、ギデオンだって。それでみんなにこう言えって言うんです。怖い人はみんなお家へ帰れ。それはもう14万人に対して自分たち3万人が怖いですよね。喧嘩する時だって1対1でも怖いのに、2人いたらもっと怖いのに、4人いるわけですから、これはなんかすごい怖いと思います。そうしたらですね、なんと2万人が帰っていってしまった。じゃあ帰ります、ありがとうございます、スーッと帰っていってしまう。白状だなと思います。もうや多分ですね、ギデオンとしてはと思ったと思います。本当に帰っちゃうみんな、戻ってよと思ったと思うんです。恐れをおののく者はみんな帰れって 言ったからって言ってもきっとみんな帰らないだろうと思ったと思うんですね。ところがみんな2万人も帰ってしまったわけです。まあでもですね、まあ、考えようによってはですけど1万人まで残ったわけですね。1万人で結構な人数ですよね。1万人のこの人たちは正真正銘の勇士たちです。勇気があってそして戦い慣れた人たちです。そして自分たちがこの14万人に向かっていっても俺たちは勝てると思っている人たちですよ。この人たちはやっぱりすごい人たちだと思いますね。そういう人たちがイスラエルには1万人もいたんだというのはやはりこれはすごいことだなと思うんです。でもですねこの14万人の人たちに1万人で向かっていく作戦ってどんな作戦があるんだろうと思いますね。それはもう考えようによってはサッカーで11人でやりますから1人対ですねみんなみたいな感じですよ。ラグビーだったら15人いますから1人対みんなでやるようなラグビーをしようみたいな感じです。それはそういう作戦ってあるんだろうかなって。やっぱりギデオもですね戦いもしたこともありませんからいきなりこれで戦うというのは結構ハードルが高かっただろうなと思うんです。いやどんな作戦でいったらいいのか分かんないな。しかしですねさらに驚くべき言葉をギデオは聞くことになったわけです。これでも多い、1万人では多すぎる。そこでですね、泉があったわけですね。その泉へ行ってその泉で、水を飲むときにその水での飲み方で口に手を当てて水を舐めた者は300人、何でもよかったんです。とにかく300人だけ選べるんですね。まあ別に膝をついて飲む人とそれから舌でペロペロって舐める人とか別に強いとか弱いとかそういうことは全然関係ありません。たまたまこの作って飲んだ人が300人だったのでその人たちが選ばれたんです。もしくは逆だったら、まあ、その人たちが選ばれたと思うんです。どんな形でもいいからとにかく300人、1万人から300人いくわけですから9700人がお家へ帰らされるわけです。それは帰っていく人たちもなんで俺たちが帰るんだ、ちょっとかなり不安だったと思いますね。帰っていく人たちもすごいなと思います。300人でこれからミディアン人と戦うわけですからこの人たちは別に特に優れている人たちではないわけです。300人、まあ、ただ1万人でした。1万人の中に残った人たちですから勇気はありました。でもこの人たちが特に何か優れたものを持っているというわけではなかったんです。たまたま飲み方が300人だけやった飲み方をしていた人たち、たまたまの人たちですよ。勇気だけはありました。14万人に向かう400倍以上の敵です。どうやって戦うんだろう。でもこの300人の人も偉いなと思います。よし俺たちでこの谷の下にいるこのもう真っ暗にもう埋め尽くしているこのミディアン人は俺たちが戦って滅ぼすんだって彼は本気で信じてた人たちです。300人、どの300人を取ってもあの1万人の人たちはみんなそんな風にですね戦える人たちだったと思うんです。でもですねギデオンだってじゃあどうやってやるんですかって聞かれたら困りますからどうしようって気持ちがあったと思うんです。なんで神様そんな300人で戦おうって言うんだろう。でもよくわからないから、まあ、とにかく どうしようか悩んで神様にお祈りしたんでしょうね。そしたら神様が、よしギデオン、お前そんな怖いんだったらこれからこっそりとミディアンの陣営に行ってみろ。それはもうですね、いっぱい人がいますから誰が行ったってよく分からないわけですね。バレるわけで、ギデオンなんて名前も顔も誰も知りませんから誰が行ったって分からないわけです。よし、じゃあ行ってみようということで、彼はプラという人と一緒に、ミディアンの陣営こっそりと行くんです。でそこでですね、こっそりと彼らのテントの中に入って誰かが話している言葉を聞いてみました。13節、7章の13節、ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕の中まで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いた時、主を礼拝した。そしてミディアンの陣営に戻って、イスラエルの陣営に戻っていった。さて、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。面白いですよね。ギデオンという人はもうなんか不安でしょうがない、どんな風にして勝ったらいいか分かんないけれども、敵の陣営に行って敵の夢の話を聞いて元気づけられたわけです。そうか、俺たち勝てるんだ。敵が見た夢で励まされるわけですから、面白いなと思いますね。で彼は帰っていって、俺たち勝てるぞ、敵がこんな夢を見てたんだ。そうしてですね、彼の中にパーッとこう神様からアイデアが生まれもらいました。彼の中に戦法がこうですね、ブワーッとこう神様からもらえたわけです。それはどんな戦法かというと、16節、そして彼は300人を3体100人ずつに分けまして、全員の手に角笛と空壺等を持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。壺って言ってもこれちっちゃいし、多分大きな壺はどこかから手に入れたんでしょうね。そしてそこに松明を入れて、炭でも火がつけれるように準備をしておくわけです。それが角笛を持つ。それをみんなですね、100人の人たちが持って3体分かれて、そしてその谷を囲むようにしておくわけです。そうして夜中、19です。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が、まあ、1体ですが、多分真ん中にいた人たちだと思いますけれども、真夜中の夜晩が始まるとき、陣営の端に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らし、まあギデオンの角笛を聞いたんで、みんなが一斉に角笛を吹いたわけですね。そして壺をみんなで300個の壺をガシャガシャンって割ったわけです。それから今度は左手の松明をつけまして、そしてだから山の上にブワーあっとこう火がですね浮かび上がったわけですね。そして角笛は鳴り続けて、みんな大きな声で主の剣、ギデオンの剣だと叫んだわけです。それだけです。彼らは何にもしてない。上の方でうわーっと大きな声を出して騒いだわけです。そうしますと何が起こったか、21節、それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の前面にわたって同士討ちが起こるようにされた。もう真っ暗な中でそれが起こったので、もうみんなびっくりして ついにイスラエル軍がやってきたんだ、神様の特別な守りをもらった奴らがやってきたということで、もうびっくりしてみんなですね、なんか同士打ちまで始めてしまったっていうんです。そしてみんなこう、うわーっともう逃げ、戦う気力もなく逃げていきます。さらにですね、イスラエル人は追撃の部隊を送ります。23です。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。ついでギデオンはエフライムの産地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい。ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。また彼らはミディアン人の2人の主張、オレブとゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で、ゼーブをゼーブの酒舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らのですね、一番の王様をやっつけてしまったわけですね。結局、イスラエルは ほぼ戦うことなくですね、誰も失うことなく、たった300人で14万の軍隊を追撃して、やっつけてしまったわけです。なぜこんなに少なくしてまで、少なくして戦うことを神様は、求めたのかっていうことです。勝つことだけが目的だったら、わざわざこの300人まで落とさなくてもよかったんです。この戦いの目的は300人で勝つということです。勝つこと以上にイスラエル人にとって大切なことがあった。それは誰もですね、自分たちの軍隊が強かったから勝ったんだ、自分たちの勇気が強かったから、自分たちがミディアン人よりも強かったから勝ったんだなんていうことは誰も言えなかったと思います。この戦い方を経験したら、自分たちが強いと思ってたあの1万人はみんな帰って帰らざるを得ませんでしたから。そして300人だっていくら自分たちが強くたって14万人を倒すなんてことできません。そして彼らがやった、300人がやったことはミディアン人を脅かすことだけだったんです。たったそれだけで勝ってしまったんです。自分たちがこれを勝ったんだとはとても彼らは思えない、誇れなかったと思います。ここが大切なんです。つまりイスラエルの人々にとって今まで神様から離れて、そしてさまざまなこのカナンの宗教にみんなが行ってたわけです。その罰として神様がミディアン人を送ってミディアン人にいじめさせてたんです。イスラエルたちにとって最大の問題は偉くなっていた。自分たちは別に聖書の神様なんかに頼らなくても、俺たちの力は十分にある、俺たちの軍事力は十分にある、俺たちのお金はいっぱいある、俺たちの今までの経歴も何も全てが十分にあるから別に神様に頼らなくても大丈夫だ。その偉くなっていた、自慢していた、それがイスラエルをどんどんどんどん神様から離れさせていった最大の原因だったんです。イスラエルがこのまま戦いにただ立っただけだったら、やっぱり俺たちは強いんだ、俺たちは1万人でも勝てたんだぞ、3万人でもあのミディアン人をやっつけることができた、彼らは自分たちの力に酔いしれたと思うんですね。そしてこの1万人がイスラエルを治め、俺たちは力が強いんだから俺たちの言うことを聞けと言って、1万人のエリートがイスラエルを治めるようになってたはずです。神様はそういう人の、イスラエルたちがすぐに自慢しやすい、すぐに高ぶって自慢して人を見下す、 そういうことがよく分かってました。また繰り返すぞ、これは。またそうやって自分が偉い、自分が偉いと言って見下して、そしてイスラエルの国をめちゃくちゃにするだろう。神様を捨てるだろう。一番大切にしなければいけないこと、一番しなければいけないことは、本当に自分たちが神様の力によって生きているんだっていうことを分かること。自分たちの力が優れているんだというふうに勘違いをしてしまわないように、私ってすごい人なのよって、そんな勘違いをしながら生きていくような人はみっともないぞって、そういうところです。ルカの福音書の18章をちょっと開いていただきましょうか。有名なイエス様の例え話です。18章の9節、新約聖書の152ページですね。18章の9節から読みます。ルカの福音書の18章の9節、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人は義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。このパリサイ人と呼ばれている立派な学者はですね、本当にみんなから尊敬をされていました。でもこの人は、自分はこの人よりもあの人よりも優れた人間だと、でも神様の前では全然違ったんです。つまりこの人は勘違いをしながら生きてたということです。俺は神様の前にランクの高い人間だ、私って結構この社会ではランクの高い人間だ、あれも思ってる、これも思ってる、こんなこともやってきたし、そんなふうに自分はちょっとランクが高い、あの人とはちょっと違うんだ、そういう勘違いです。神様の前に本当に喜ばれる人、まさかこの人が神様に喜ばれる人なんて彼は思ってなかった。神様に喜ばれる人っていうのは幸せになっている人です。同じルカの福音書でちょっと戻りますけど、9章に、まあ、弟子の間でですね、一番偉いのは誰かって よく弟子たちはこれで揉めてたんですけども、9章の46節、131ページです。9章の46節、ルカの福音書の9章の46節、さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるものです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。 一番偉いのは誰か。この子供を受け入れる人は、子供っていうのは、まあ、子供を受け入れるっていうことよりも当時の考え方からしてもそうですけども、自分よりランクの低い人間だと思っていると見下している人のことを子供というふうにここで表しているわけです。半人前だ、まだまだ成長もしてないような人間だ、そう思っている人を受け入れる。受け入れるってどうなのだろうな。それは驚くべきことを聖書は私たちにチャレンジします。それは自分よりも優れていると思うことです。というかそれをそう信じています。それが私の名のゆえにというところです。私の名のゆえにっていうのはイエス様の名前によって、イエス様が私たちに教えてくれたように信じなさい。もう引かなくても結構ですけど、パウロはフィリピ人への手紙の2章の3節のところで、誰でも自分よりも人のことが優れていると思うようになりなさい。私たちは普通逆に考えたいと思うんです。自分が他人よりも優れていると思いたいというより勘違いしていたいわけです。でもこれを続けていくと私たちは孤独になっていくんです。パウロはその2章の中で、何事でも自分中心や虚栄からすることなく、振り下って互いに自分を、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。これフィリピ人の手紙の2章の3節ですけれども、その時に何事でもって言うんです。何事でも、どんなことでも、どんな場所でもっていうことで、あらゆる場所で、あらゆる場所で、あらゆる時に私たちが成功していくためにはどうしたらいいのか、あらゆる場所で私たちが人の心を得るためにはどうしたらいいのか、あらゆる場所で私たちが幸せをつかむためにどうしていったらいいのかっていうことですよ。それは自己中心や虚栄からするそういう勘違いで生きていくことをやめて、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。このような子供のようなものを私の名のように受け入れなさい。難しいなと思います。でも職場でも家庭でも教会でも自分はどれほど勘違いをしながら生きているのかなって思いますよね。でもそういう中で勘違いをしながら一生懸命お祈りすることっていっぱいあると思う。私はあなたのようではないって言いながらね、そうやって燃えていく、そういうふうにして裸の王様のようにしてどんどん私たちは孤立していくことっていっぱいあると思う。どこで勘違いに気づいていくのか、何事でも、何事でも、どこででも、いつでも、なぜならたった300人でも神様が、イエス様が私たちと一緒についていてくれるなら必ず道は開かれていく、一番いい道を与えてくださる。それを感謝して生きれるように私たちは招かれているのだと思います。そうやって私たちがどうやって、なぜならイエス様がこの世界に来てくださったのは、あの馬小屋で、まあ、家畜小屋で生まれてくださったのは、王様でもなく本当に貧しい姿で生まれてくださったのは、この人を見なさいっていうことです。 これが私たちの信じる、私たちが目指すべき方なんです。生まれた方が私たちの理想なんです。馬小屋で宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。それが私たちの主なんです。私たちが信じて、私たちが目指す方はそういう方なんです。いる場所がないほどの、それでも私たちと一緒にいてくださって、そして私たちが本当に自分が俺ができるんだじゃなくて、この方と一緒にいてくださったらどんなところでも一緒にいて私たちを支えて、そして私たちを本当に幸せな場所へ連れてってください。その方を私たちが一緒にいてくださる。自分で大きな御殿を建てなくても、ちゃんと馬小屋のようないる宿屋には彼らのいる場所がなかったような、私たちのそんな場所でも、たった300人でも、その不安の中でも、一緒に主が共にいてくださって、私たちをの人生を切り開いててくださる、その約束の中に私たちは招かれている、そう思います。お祈りいたします。主なる神様、たった300人で14万人の人たちとどうやって戦うのか、ギデオンは本当にその中で何も見えなく不安だったと思います。でも主が共にいてくださるということを彼はこの経験を通して知りました。私たちも本当にいろんなものを持ってないと通用しない、持ってるから大丈夫だ、そういう中に私たちはいつも生きていますけれども、本当は私たちはたとえ何も持っていなくても、本当は何も持ってないような人間であるにもかかわらず、イエス様が共にいてくださって私たちを生かし、私たちを用いてくださる方なものなのだということをどうぞ知って、そしてそれぞれの場所で生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。
お聞きください。言葉への応答として。